本日は永遠の命への道である救い主キリストへの信頼を妨げる救い主への信頼を妨げるものがあったらイエス様にお願いしてそれを取り除いてもらおうというお話です。人は救い主を全面的に信頼するとき、天地を作られたキリストイエスから永遠の命と豊かな祝福をもらうことができます。しかし人の確信は弱いもので、主イエスを部分的に信じることができても全幅の信頼を置く人は少ないものです。別のものに頼ってしまいつまずくからです。ですからもし主イエスへの信頼を妨げるものを取り除くことができれば、永遠の命と祝福は豊かに与えられることになります。先ほど三河弘子さんに読んでいただいたマルコ10章17節を見てみます。主イエスが旅に出ようとされたときに、ある男性ないしは若者が走り寄り主イエスの前にひざまずいて尋ねました。その人は救い主に何かを必死に求めていました。プライドを捨ててひざまずきました。主イエスを良い先生と呼びかけて永遠の命を受け継ぐ条件を聞き出そうとしました。イエスは答えられました。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。初めて聞くとこれは拒絶をされたのではないかというふうに思われますけれども、もちろんそのような解釈もありますが、逆のことをおっしゃったというふうに解釈したいと思います。良いものは父なる神一人のほかにいない。その御心通りに人生を歩まれる主イエスを神様のもとから来た良い先生だというふうに呼ぶのは正しいというふうにイエス様はおっしゃっています。自分はメシア救い主なんだというふうに、な意味でおっしゃっています。次に永遠の命を受け継ぐ条件についてイエス様はおっしゃいました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。出エジプト20章10回にある御言葉をイエス様はおっしゃいました。この御言葉、それぞれの何々するなという御言葉には実際には深い意味が込められていました。例えば殺すなという言葉には他人を抹殺する、殺すということでなくてだけではなくて、神の栄光を映し出す人間をバカと言ってはいけない、悪口を言ったりしてはいけないという意味までもこの殺すなには含まれています。姦淫するなという言葉には結婚した男女が結婚相手以外と性的な関係を持つなという意味ですけれども、それは実際に肉体が触れ合わなかったとしても頭の中で想像しただけでそれは姦淫することになってしまう、想像さえするなという意味も含まれていました。ここまで深い意味を持たされると私を含めて人間みんな傷物、罪深く生まれてきたものですから、誰一人としてこのような実戒の御言葉を守りきることはできません。 ところが当時のユダヤ人社会はそのようには考えず、もっとそれぞれの意味を狭く捉えていました。ですから、真面目な人であれば自分たちは当然守っているんだというふうに思ったわけです。そしてその青年も子供の頃から守ってきましたというふうに答えました。しかしこの青年には心に満たされない思いがありました。他のユダヤ人とは異なり、実戒を守っているという自分の答えには嘘っぽい響きがあるということに薄々気づいていました。純粋な人でした。ですからその虚しさゆえに、ダニエル書12章2節に記されている永遠の命を受け継いでいるという確信がなかったのです。それで命を求めて主イエスのもとにひざまずいたのです。主イエスはその青年を見つめて言われました。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その青年を苦しめるためにイエス様はそうおっしゃったわけではありません。バカにするためにおっしゃった言葉ではありません。イエス様はその青年を深く愛し慈しみおっしゃったわけです。実はその青年にはたくさんの財産がありました。財産があったのみではなく、その財産を守り増やすために日々精神を研ぎ澄まし、毎日神経質になって過ごしていました。青年はこのままではいけないと思ってはいながらも、心は財産に向かっていました。今風に言えばニューヨークのウォールストリートで働く金融マンのような、片時も自分が管理している財産から目を離すことができない、そういう生活をしていたわけです。ダメだと思っていながらも、いけないと思っていながらも、その生活をやめることができなかったのです。20年ぐらい前ですけれども、私自身ある業界で仕事をしていました。お給料をたくさんくださる会社にいました。給料が2倍に増えるだけで自分のお小遣いは10倍ぐらいになりました。しかし残業が多くて家になかなか返してもらえませんでした。夕飯は当然家では食べられない、御前様になることもある。当然家族との関係は日々刻々と薄まっていきます。家族のためを思えばこんな仕事はやめた方がいい、多くの人が思っていました。しかし大企業のお偉いさんと一緒に仕事ができるとか、家賃月に何十万というところに住めるとか、そういう誘惑に足を絡め取られて、辞めるに辞められず続けていました。こうして多くの家庭は壊れて崩れてしまいました。その働きをしている人でお会いした40代の男性の多くが自分たちを独身だというふうに言っていました。つまり離婚を経験しているというのです。高い生活水準が人を縛り、人をダメにし、家庭を壊していました。このような極端な例を挙げなくとも、もっと身近にそういう例はいくつでもあるものです。覚醒剤や麻薬、こういうものはダメだと思っていながらも手を引けない。パチンコなどのギャンブル、ダメだと分かっていながらも日本中で500万人以上の人たちが、成人男子で 10% 近い人たちがそれをやめられない。 エロビデオの愛好家もそうだし、浮気な上手な人たちも同じです。見方を変えれば、夜更かし好きの人や他人の悪口を言うのが好きな人たちも同じです。出世争いに余念のない人たちも同じでしょう。うちの息子も半ばスマホとかゲームの依存症になって、本人だけでなく親も苦しんでいます。男性の体が恋しいという女性も同じことだと思います。心の中の虚しさ、なんとか満たしたい、偽りの代用品で満たそうとするがうまくいかない。イエス様は無駄な言葉を一つも口にされずに、苦難の青年のにその問題を確信、問題の確信をつく形で次のようにおっしゃいました。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。愛情いっぱいの言葉でした。質問に正面から答えて、永遠の命を受け継ぐためにはどうしたらいいのか、具体的に教えてくださいました。しかし人間の努力だけでは永遠の命を受け継ぐには限界があるということも示されました。財産管理、資産運用に中毒になっているような青年に、それを手放しなさいとおっしゃったところで、本人の力では成し遂げられるものではなかったのです。主イエスの答えを聞いた青年はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去ったと記されています。青年は永遠の命の問題を解決したいということで主イエスに迫っていたのですけれども、一生に一度だけ救い主と相まみえ対面して話をするという栄誉にも預かったのですけれども、自分の抱える問題の核心をつかれ、その時に自分を変えることを拒み、主イエスが与えようとされた永遠の命と祝福を失ってしまいました。私たちも仮に100億円だ200億円だという財産を持っていたとしても、永遠の命を失っては財産には何も価値がない。死ぬ時に悟ることでしょう。青年は主イエスにそのまま願い出て、財産の縛りから解き放ってくださいと恋願うこともできましたが、そのような祝福を拒んで立ち去ってしまいました。主イエスは弟子たちに言われました。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるだろうかと互いに言った。主イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。私たちも人間的には主イエスよりも財産に頼ってしまう者たちです。御言葉の黙想や祈りを通して主イエスの満たしをいただけばいいのに、ギャンブルやお酒や浮気に走ってしまう弱い者です。私たちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいという御言葉は真実です。しかし何でも自分の力で自分の努力で成し遂げようと思わなくていいのです。主イエスにすがりつけばいいのです。 主イエスにこの妨げるものを取り除いていただいて、永遠の命を受け取れるように求めればいいのです。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。この点において主イエスの弟子たちには自慢できるところがありました。自分たちこそ主イエスのため、福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものだ。私たちはもうつまずき、妨げのものを捨てているではないか。自分たちこそその捨てた家や兄弟、姉妹や母や父や子供、畑を、それを100倍となって、そういう祝福を受け取れるものだという自負自慢が弟子たちにはありました。自分たちこそ偉いんだと思っていました。主イエスはそんなふうに考えてはならないと戒められました。先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になると教えられました。例えば私たちの今のこの礼拝に、世間的に見てあまりよろしくない方が出席されたとします。ギャンブル好きでもらった給料やは競馬やパチンコにつぎ込んでしまう人、女好きで親の財産を食いつぶしてしまう人、来られたとします。そんな人が心を入れ替えて主イエスを受け入れて、神様のために全てを捧げます、そのような決心をするのを見たいと僕は願っています。でもそのような人は、突然イエス様を受け入れたとしても過去の障壁はなかなか抜けないものです。私たちは、私自身を含めて教会では良い子ちゃんとして振る舞っていますので、そんな人が来ると多分とても当惑することだと思います。この人何者だろう、この人が来ると恥ずかしい、もしかしたら来ない方がいい、思ってしまうことさえあるかもしれません。主イエスはそんな私たちを戒められます。先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になるのだ。主イエスはあのアル中男を私たちよりも何倍も愛情深く信仰に富んだ人に作り変えることができるのです。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ここで日本キリスト教団のことについて考えたいと思います。私たちの教派はある意味でとても特殊な教会として出発した教会です。でその結果、福音派と呼ばれるような他の教会を、もしかしたら変な教会かもしれないというふうに思ってしまっています。それで近隣の諸教会との交流を結ぶということがちょっと難しいかもしれません。日本キリスト教団の源流には大きく3つの教会が関わっています。一つは新島城宣教師が建てた同志社大学に連なる改宗派組合派の教会、群馬の安中教会もその一つです。青山学院や関西学院に連なるメソジストの教会、近くでは西新井教会がメソジストです。そして今の東京神学大学に連なる長老派の教会、越谷教会がそうです。いずれも150年前にアメリカから宣教師がやってきた時に建てられた教会です。で何が特殊かというと、この3つの教会の牧師の多くが 士族、もともと侍階級出身だったということです。この3つの教会が日本に建てられた頃というのは、鎌倉幕府が開国を迫られ、不平等条約を結ばされて、薩摩長州の武士に倒されて、明治維新が起こった頃です。新しい時代が始まった激動の時代に重なっています。日本に初めて来た宣教師たちは、勉強ができてもお金がなくて苦しんでいる士族にいち早く目を留めて彼らに伝道しました。もともとお侍さんだった彼らを教会の牧師に立てました。江戸時代の日本のリーダーといえば、それは士族、お侍さんたちでした。同じく明治時代のリーダーも士族、元お侍さんたち。明治政府が立て上げられた頃は、国家予算の3割とか5割がその士族への給料で占められていました。残る7割5割で政府を、日本国を運営しなければならない、苦しいスタートでした。それで明治4年1871年の7月、廃藩置県と実力処分というのを断行して、士族の給料というのを廃止していきました。で、武士、侍というのはお給料がもらえるから侍でいられるわけで、お給料がなくなったらただの人になってしまいます。それで多くの侍さんは商売を始めました。ご存知の通り、そのほとんどは失敗しました。渋沢栄一のような人は例外でした。またある人は帝国大学に進んで、官庁で働いたり学者になったりしました。またある人は軍人になりました。で、もともと力のある人は政治家になりました。こうして明治政府の中枢は全面的と言えるほど士族が握ることになりました。そういう時代にあって、ある人は教会の牧師になったわけです。日本が西洋の最新技術や社会制度、最新の知識を日本に移植しようとして、全国の知識人が躍起になっていた最中です。そういう最新の知識を、西洋について学ぶのは、田んぼや畑で働くお百姓さんではなくて、勉強好きの士族たちでした。で、このような日本プロテスタント宣教の黎明期の特殊な事情をそのまま受け継いだのが私たちの日本キリスト教団です。特徴があります。よく勉強する、最新の知識を重視する気風が日本キリスト教団にはあります。聖書の御言葉をそのまま愚直に信じるのでは飽き足らずに、ドイツの哲学とか最新の神学を研究したいという気持ちがあります。またもう一つの特徴が、礼拝で自分の感情をあんまり表に出さない、葬式のような説教を好むという特徴があります。感動しても涙しない、嬉しくてもはしゃがない、という点です。またもう一つが、ちょっと悪い特徴かもしれません、プライドが高いかもしれないという特徴があります。自分たちは庶民とは違うんだ、上流階級の一員かもしれない、そういうプライドが見えてしまう時があります。その結果、自分たちとは違う教会に対して、つまり福音派と呼ばれる教会に対してアレルギーを抱いてしまいがちだと。例えば病の癒しとか死人のよみがえりとか、私たちの隣のリバーサイドチャペルではなさっています。そういうものに対して偏見を抱いてしまう、もしくは庶民伝道に成功したホーリネスをの教団をこうバカにしてしまいがちという時もあります。 戦時中はホーリネス教会が根絶やしに遭う、政府の力によって根絶やしにされるという迫害に遭いましたけれども、そのきっかけを作ってしまったのは長老派の神学者でした。自分たちは士族だ、もともと侍だというプライドが庶民伝道に成功したホーリネスを軽んじてしまったという歴史を持っています。救い主イエス様よりも自分たちのプライドの方が大事、そう思って失敗した歴史があります。残念のことに福音派に対する偏見って今でも引き継がれてしまっています。これに輪をかけてアメリカ人宣教師の側にもちょっとした事情があります。アメリカは階層社会と言われています。ヨーロッパから初めに入植したイギリスのアングロサクソン、ドイツ系の人たちが広大な土地を得てアメリカの上流階級を形成するようになりました。でアメリカには常に新しい移民が流入してきますから、新しく来た人たちが社会の底辺を形成することによって前にいた人たちがどんどん上に上がっていくというシステムになっています。最初に入植した人たちといえば17世紀前半のメイフラワー号に乗って渡ってきたイギリスからオランダ経由で来た人たちですけれども、彼らは改宗派組合派のクリスチャンでした。その後にイギリスの長老派とかドイツの改革派の人たちが続きます。改宗派、長老派、改革派、そういう人たちが結果的にアメリカの上流階級になっていきました。100年以上遅れて18世紀後半にイギリスから渡ったのがメソジスト教会、もっと庶民的な教会です。さらに南部バプテストに至ってはメソジストよりもっと庶民的な教会になりました。でそれがピラミッドのようになってますから、長老派が200万人の信徒を持っているとすると、メソジストは400万人で、南部バプテストは800万人ということで、こう増えていくわけです。150年前の日本の士族出身のリーダーがアメリカの上流階級から出ている改宗派とか長老派の宣教師から学ぶ上流階級同士、一つの喜びだったようです。これで世界最高のキリスト教ができると豪語してしまった方もいらっしゃいます。反省点です。私たち創価教会はこのようなプライドを引きずっている方は少ない方だと思います。開かれた教会になってきていると思います。この1年間は私自身がお休みをいただいた時には広く他の教派の先生方に来て説教をお願いすることができました。私たちの教会は会堂を自前の会堂を持たないということが手伝って、対外献金に何十万円もの献金をすることができるようになりました。礼拝に目を向ければ賛美には勢いが出てきていて、説教も4年前と比べると何倍も濃い内容の話を聞く力がついてきていると思います。私たちがまずイエス様の前に願い出て、自分たちの中から余計なプライドを摘み取っていただいて、偏見を取り除いていただいて、開かれた教会を立て上げる、そういう使命を持っているのではないかと思います。関東教区の諸教会を助けながら、他教派の近隣の教会と仲良く連携することで、地域全体にイエス様を伝えていきたいと願っています。三つ寄りの糸は切れにくい、協力関係が力を生むのです。私たちの心には永遠の命への道、主イエスへの信頼を妨げるものがあります。 主イエスに願い出て、そのような妨げるものを取り除いてもらいましょう。しかし先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる。今信仰を持っているからといって慢心してもいけません。では祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様の十字架のおかげで、またその復活のおかげで、私たちは命を得、神の国に入るものとされました。それは私たちの努力ではなく、あなたの御力によるものです。福音は力です。しかし私たちの心の内には、まだイエス様を全面的に信頼するにはをすることを妨げるものもあるかもしれません。どうぞ一つ一つあなたがつまみ取ってください。また信仰があるからといって周りの人たちを見下してしまう誘惑にもあります。どうか私たちの心を収めてください。他教派に対する、近隣教会に対する偏見をあなたが打ち砕いてくださり、地域をつなぎ止める架け橋として創価教会を用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。